深い死の明かりが、私たちはパウロが霊感を受けて記しましたフィリピの信徒の手紙を連続して学んでおります。ちょうど3章まで学びましたけれども、なお残っておりますところ、パウロを通してあなたの深い御心を計り知ることができるように強めてください。私たちの心は暗く、また見えない状態でありますけれども、聖霊が私たちの心を照らしてくださいまして、真理の御言葉をさやかに聞き、またそこで記されておりますところを心に描き取ることができるように変えてください。今日一日すべて聖なる日として過ごすことができますように。またこの礼拝に出席することができなかった兄弟姉妹たちをも憐れみください。次の機会を与えてくださいますように。またこの地域に住んでおります人々の中から、あなたが選んでくださった主の民をお送りください。健康を害し、あるいは弱っておりますものを強めてください。全世界のキリストにある誠の主を信じる者たちの礼拝を今日も憐れみ祝福してくださいますように、イエス・キリストの御名を通して祈ります。
アーメン。
フィリピの信徒の手紙の第3章の20節から4章の1節までを朗読いたします。新約聖書の365ページ、新共同訳聖書の新約聖書、フィリピの信徒の手紙第3章20節から4章の1節までです。しかし私たちの本国は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主として来られるのを私たちは待っています。キリストは万物を支配下に置くことさえできる力によって、私たちの卑しい体をご自分の栄光ある体と同じ形に変えてくださるのです。だから私が愛し慕っている兄弟たち、私の喜びであり冠である愛する人たち、このように主によってしっかり立ちなさい。私たちは天国の国籍、市民権を持っております。パウロはそのように断言いたしました。フィリピの町はローマの市民権を持つ市民が統治する都市国家でありました。多くはローマの軍団に勤務し退役した軍人であったと推測されます。正確にははっきりいたしませんけれども、約25年間ローマの軍団に勤務いたしますと市民権を与えられたということであります。彼らは各地を兵士として巡り歩いたのでありますけれども、おそらく現在のイタリアにありますローマ市を知らなかったと思います。今のように交通機関が発達しているのではありませんので、これからも彼らはローマを訪れることは少数の人を除いてできなかったと思われます。しかし彼らはローマ市民権を与えられているものであるということを大変誇りにしました。ローマにいる市民と同じ権利を持つローマ市民であるということを何よりも自慢していたと思います。そしていつかはローマに行きたいと、ローマに行けば同じ市民としてそこで振る舞うことができるという望みを抱いていたと思います。そのようにキリストを信じて私は天国の国籍、市民権を持つものにされました。今は地上におりますけれども、 私の人生の終わりが来た時、この天国に入ることが必ずできます。そして天国に来ますならば、そこに国籍を持つ者として神様の前ではばかることなくイエス・キリストに近づくことができ、イエス・キリストから全く安息を与えられると思います。この地上での悩みとか痛みとか病とか諸々の私たちを苛む重荷を全部取り除かれて、そこで永遠の平安のうちに安らうことができます。聖書を一箇所読んで開いていただきたいと思うんですが、この前の運営会で約束したことを早速忘れていて申し訳ありません。こういう引用聖句はあらかじめ印刷物にして配っておいた方がいいという委員の方のサジェッション、示唆があったんですけど、つい忘れてしまいました。ヘブライ人への手紙第11章13節から16節、少し長いのですけども、どうぞ聖書をお持ちの方は開いていただければと思います。で、面倒な方はもう聞いていただければ結構です。ヘブライ人への手紙第11章13節から16節まで、少し長いのですけども読ませていただきたいと思います。新約聖書の415ページです。聖書をお持ちの方は新約聖書の415ページをお開きください。ヘブライ人への手紙第11章13節から16節、少し長い目の引用ですけれども朗読をいたします。よろしいでしょうか。ヘブライ人への手紙第11章13節から16節、新約聖書の415ページです。この人たちは皆信仰を抱いて死にました。約束されたものを手に入れませんでしたが、はるかにそれを見て喜びの声を上げ、自分たちが地上ではよそ者であり仮住まいのものであることを公に言い表したのです。このように言う人たちは自分が故郷を探し求めていることを明らかに表しているのです。もし出てきた土地のことを思っていたのなら、戻るのに良い機会もあったかもしれません。ところが実際は、彼らはさらに勝った故郷、すなわち天の故郷を熱望していたのです。だから、神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいません。神は彼らのために都を準備されていたからです。ここに記されておりますように、そして聖書の他の箇所にも記されておるのでありますけれども、私たちはこの世では旅人として歩んでおります。私たちの人生は旅人のようなものであります。あちらからこちらに渡り歩いていくような旅人です。しかし旅人には二つの種類があります。一つは、それはさまよう放浪者としての旅人です。日本文学におきましても、このような人生を旅として放浪した歌人、あるいは詩人、俳人が何人もおります。彼らはただ今日はここに旅の住まいを求め、明日にはまた別の町で仮住まいをする、そのような人生を一生定まらない歩みを続けている旅人であります。ただ目的もなく、あちらこちらと歩んでいくようなさまよう人々の旅というのもあります。 しかしもう一つの種類の旅人は、それはしっかりと目的地を定め、その目的が終わったならば帰るべきふるさとに戻ってきます。昔、今もそうかも分かりませんけども、行商人がいました。背中に大きな荷物を背負って、その中には反物を入れて、でそして町々を巡り歩き、反物を売りさばく。あるいは富山の薬売りがしばしばやってきました。子供たちが喜ぶような紙風船などを置いて、そして使った薬を置き換えると、また別の町に行って商売をしますけれども、彼らは必ず家族のいるふるさとを目指して帰っていきます。これはもう一つの旅人の種類ですね。私たちの人生にもこのような姿があるのではないでしょうか。一つの人生は、あの放浪者のごとくあちらこちらさまよい歩くのですけれども、目的地は持たずに、いつかはどこかで消えてしまう、どこかでその屍を晒してしまうような、そういう人生というのも一つの人生だと思います。けれども私たちの人生はそのようなものであってはならないと思います。先ほどのヘブライ人の手紙を朗読いたしましたように、私たちはそれぞれ希留者、仮住まいをしているものです。そして彼らはそのふるさとを目指して歩んでいくのですけれども、この地上にふるさとがあるのではなくて、最も最終的なふるさとであります天の、天にありますふるさとを目指して歩んでいく人生を、その旅人は毎日毎日希望を持って、その天にあるふるさとに戻れる望みを抱いて、しかしながらこの地上ではさまざまなロープを背負い、時には苦しみを負い、病を得、あるいは死にかけ、人生のさまざまな悩みを背負いながら歩んでいくけれども、その目はしっかりと主が備えておられる天なる都、ふるさとを目指して歩んでいく、そういう旅人の姿こそ、この天に国籍のある者、天に市民権を持つ者の姿ではないでしょうか。皆さんはの人生は、そのどちらの人生を今何度らでしょうか。人生の終わりに差し掛かって帰るべきふるさとを持っているかどうか、あの放浪者と同じようにさまよい歩きながら、いつかは消えてしまうような人生ではなくて、主イエス・キリストが私たちのために備えられております、あの神の国、天というふるさとを持っているでありましょうか。パウロは言葉を続けます。その天から主イエス・キリストが救い主して来られるのを私たちは待っています。天からの救い主が来る、この来るという言葉は、もともとのギリシャ語の聖書には記されてはおらないんですけども、しかし文脈から言えば、天から主イエス・キリストが来られるということは、このフィリピの信徒の手紙でパウロが言っている言葉の真意だと思います。天から主イエス・キリストが救い主として来られるとパウロは私たちにしっかりと証言していると思います。そしてこれが再臨、再びキリストがおいでになるというキリスト教信仰にとって重要な教えであるということは言うまでもありません。私たちは必ずイエス・キリストが天から再び 私のところにやって来られるという信仰を持っております。このパウロが証言する通りにキリストは必ずおいでになると確信しております。パウロはそれ以上のことを語っておりませんけれども、ここでは語っておりませんけれども、聖書の他のところではキリストとお会いできることをはばかることなく期待していることは確かです。その時が来たら天からおいでになるキリストと私たちは顔と顔とを相まみえて見ることができる、これが私たちの信仰であります。キリスト者が持っております信仰は、その時が来たら私たちはキリストと顔と顔とを相まみえて相会することができるという、キリストはそのように約束してくださいましたし、私たちはそれを固く信じて疑いません。地上の旅人としての歩みを終えて私たちはキリストとお会いできるのでありますけれども、しかし終わりの時が来たら、この全世界の人々は皆再びおいでになるキリストと顔と顔とを合わせて相まみえることになる。すべての人、その時に墓の中に納められた者も、そしてその時生き残っております者も、天から再びやって来られるキリストとお会いすることになる、とパウロは語っております。私たちはそれを待っているというふうに、ここでパウロは語りますけれども、これは熱心に恋焦がれるように待つという言葉の単語が使われております。恋焦がれるように、熱心に私たちはその時を待っている。それは私たち生きている間に起きるかもわかります。あるいは私たちが墓に納められてから起こるかもしれません。しかし、私たちは地上にある間は旅人として歩んでいるんですけども、単に旅人として歩んでいるのではなくて、キリストとお会いすることを恋焦がれるように待ち望んで待っている。待つということは、これは信仰の一部です。じっと、時には忍耐させられるかもわかりませんが、時には歯を食いしばって待たなければならないかもわかりませんけど、待つというのは、これは信仰の一部です。ここだけではありません。私たちの祈りが叶えられるということも、あるいは私たちが喜び悼んで死を迎えるということも、皆これらは待ち望むという信仰のありようです。待ち望む、あるいは恋焦がれて待つということを私たちが忘れますならば、その時に信仰というのは冷え込んでしまうに違いないと思っております。信仰はその時にマンネリに陥り、そして平らな何の波もない、そういう平安なようで見えてあまりにも単純すぎて虚しい、そういう信仰になってしまうのではないかと思うんです。恋焦がれつつキリストを待ち望むということこそ私の信仰です。特に私は自分が人生の終わりにだんだん近づくにあたりまして、そのことを特に思うんです。キリストとお会いできる人を恋焦がれるように待ち望みたい。なかなかそうはならないのが私の信仰の自分の弱さだとは思っておりますけれども、キリストとお会いすることができる日を恋焦がれるように待ち望みたい。でそういう信仰を持ってなお残っております地味を全うしたい、そのように思うのです。それは天国に市民権を持つものだからです。天国に国籍を持っているものだからです。私はキリストによって市民権を必ず与えられています。ですから私たち の人生が終わりますときに、その時に市民権を行使することができるものとしてなお与えられております、この寿命の終わりまで全うしていきたいと、そういう思いを持つものです。パウロはキリストについて言葉を続けております。21節をご覧ください。この卑しい体をご自分の栄光の体、栄光ある体と同じような形に変えてくださる。その時この卑しい体はキリストの栄光の体に変えられると言っているわけです。この卑しい体というのはここでは罪を犯す醜い醜悪な罪人の体という意味ではありません。ただ単純に弱いという意味で卑しいという言葉が使われているに過ぎないと私は思います。私たちの体は確かに弱いです。風邪をひいて熱を出してももうそれだけでうんうなって立ち上がることもできます。膝に痛みがありますとそれだけでもうその一日は寝たきりになってしまいます。ましてや悪性腫瘍とかあるいは心臓の病とかそういう重病になりますと私たちはすぐに直ちに瀕死の状態になりがちなほどに私たちの体は弱います。この肉体はですね、この肉体は本当に弱いものだと痛感いたします。健康な時にはそれを思わないんですね。思わないというのは私は気がつかないだけだと思います。健康な時には特に若い人たちはみんな健康ですから、この体が卑しい体であるということに気がついていない。けれども年を取り置いてまいりますと、だんだんだんだん年齢を重ねてまいりますと、パウロは言いますように、私の肉体は弱い、つまり卑しい体であるということを痛感させられます。そして健やかな時でも病になりますと、卑しい体、私たちの卑しい体というこの言葉が文字通りその通りだと実感させられます。けれどもパウロは言います、その私たちの卑しい体をご自分のキリストの栄光ある体、これ何を言っているのでありましょうか。言うまでもなく復活のことですね。死人の中からキリストはよみがえられました。その体は十字架の上で槍を刺されて、多分腹部に刺されたんだと思いますけども、そのような傷跡を持つキリストの体は墓の中に収められるのですけれども、3日後にその体は復活なさいました。よみがえられました。死を打ち倒し死に勝利して墓からキリストはよみがえってくださいました。それはご言っているご自分の栄光ある体、肉体に他なりません。そのキリストの復活の体と同じように、同じような形にキリストは変えてくださる。この死ぬべき、少しすれば病気になり、そして大きな病気になれば直ちに死に直結するような、この私たちの肉体がその時もはや死ぬことのない死に対する勝利の体に変えられる。これがそのキリストがなさることです。なぜできるのか。万物を支配下に置くことのできる力によって、これ全能の力によってと言い換えればいいでしょうし、何事もなすことのできる力によってキリストはこのように私たちのこの死ぬべき体を、朽ちていく体を置いて、追いさらわれていくこの体をキリストのようにご自身の復活の体のように変えてくださる。私たちは今日も死人のよみがえり、体のよみがえりを告白いたしました。先に申しました キリストが再びおいでになるという再臨信仰とともに、それと直結して私たちは体の蘇りという信仰を固く持っております。これは単なる霊魂不滅とは違います。死んだらその魂はどこかで墓の中でですね、あるいはどこかでただ存続するというようなものではありません。霊魂が続くですね、霊魂不滅という思想とは違うんですね。それはこの体が墓の中に収められても、そして塵灰になっても終わりの時が来たならば、全能者であるキリストが私たちのこの体をご自身と同じように死に対するもはや死ぬことのない体に変えてくださる。これがキリスト教信仰の今日申し上げなければならない2番目の重要な教えです。なかなか信じることができないかわかりませんけれども、全部信じる必要はありません。そのことが一旦が分かれば、私たちはそれだけでも大いに慰められます。そして4章の一節に進んでいけるわけですね。この4章の一節は新旧約聖書は前に結びつけておりますね。つまり3章の17節からの一つの流れの中に入れております。これは正しい翻訳の仕方だと思います。もちろんもう一つの解釈は4章の2節以下に結びつける考え方も成り立ちます。パウロはここで言っておりますこと、それはまず愛するという言葉を2回も使っております。兄弟たちというんですけど、私が愛する兄弟たち、あるいは私の愛する喜びであり冠である兄弟たち、フィリピの信徒たちをこのようにですね親密に語っておりますところは珍しいと思います。何度も申しますけれども、同じ言葉を繰り返すということはギリシャ語の聖書では、ギリシャ語の言葉ではそれは強い強調を意味しております。私日本語ではですね2回繰り返すことは、しょっちゅうあるわけですね。頑張れ頑張れって言うんですね。2回繰り返すことによってそれは強調だと言うんですけども、実はそれ以上のもっと強い意味があるとご承知ください。ですからフィリピンの信徒たちを愛するという時にはですね、もうこの上なく私はあなた方を愛するんだという気持ちが現れております。その言葉は今私たちにも与えられているんだと思います。パウロは私たちにはですね、愛する兄弟たち、私たちはイエス・キリストにあってこのパウロと同じ時代に兄弟たちと呼ばれているように思います。そのパウロが心を本当に許し、そして心を注いでおりますフィリピの信徒たちに何を言うか、このように主によって主にあってしっかり立ちなさい。私たちの人生はそれは先ほど申しましたように旅人でありまして、旅人をしている間には苦しいこともいっぱいあります。もうこの先進んでいけないと思うような疲れを覚えるようなこともあるかもしれません。私たちはそれで重荷を負い、そしてその重荷に打ちひしがれてもう前に進むことができないと思うようなことがあるかもしれません。パウロはフィリピの信徒たちがこれから経験するであろう信仰のゆえの迫害を予想しているのかもしれない、あるいは教会が見舞われる深刻な分裂というものを予想しているのかもしれません。それは分かりません。教会もそうでありますが、私たちの人生もさまざまな試練に直面するでありましょう。その時にパウロ自身が願うのは、それは彼らがしっかり立つことです。その日本の足でしっかり立つことを願うわけですね。私たちがしっかり立っていくための秘訣は何であるのか、 それはパウロがここで言っております通りに、キリストが再びこの世においでになるということ。しかしその時に私たちのこの弱い体が朽ちない体に変えられること。そのことに希望を持ち、熱望して待つことであり、そのことが実現することを確信すること。この信仰がしっかりと立つことの秘訣だと思います。この人生は、それは本当に旅人の人生でありますから、途中で挫折してしまうかのように思われるかもわかりません。あまりの荷の重さに、あるいはあまりの試練の大きさに、私たちは耐え難いと思うかもわかりません。けれども、そういう私たちを耐えさせられる力は何かといえば、それは私たちがこの地上では旅人であるけれども、天の国籍を持っているということですね。市民権を持っているということ。そして、市民権を持っている者が、キリストがおいでになって再び会うことができる。そして、その時に私の体は、まあ、朽ちない体に変えられるという、この希望を持つがゆえに、この信仰を持つがゆえに、私たちは、この地上を生きることができる。帰るべき神が作ってくださった都に戻ることができる。どのような人生を歩もうとも、私たちは必ず、主が備えてくださっている天なる都に戻ることができます。お願いしましょう。天の父の神様、今日もフィリピの信徒の手紙を紐解きまして、特に今日はキリストの再臨と体の蘇りという私たちが日々唱えております信仰をパウロを通して改めて導き教えられました。この人生、私たちは本当に大きな長い耐え難い旅のような人生でございます。時にはもうやめたいと思うようになるような人生であるかもしれませんけれども、私たちは最後は天なる天にあります大いなる都が備えられております。その時まで私たちは旅をしなければなりませんけれども、主は必ず用意しておられます。その時は私たちが生きている間に起きるかも分かりません。あるいは私たちがもう墓に納められているかもしれません。けれども、その時にキリストはおいでになって、私たちをもはや朽ちない体に変えてくださって、そして親しく相まみえて、永遠に平和のうちにキリストと語り合いながら、永遠に生きることができるという約束と、また希望を与えられました。どうぞこのことによって、しっかりと、立つことができますように導いてください。主の御名を通しに祈ります。
アーメン。